で、カルバリーチャペル西東京から、うん、ピンチヒッターで来ました中島と申します。牧師の三藤さんからですね、皆さん一人一人によろしくと、ぜひぜひと念押しをされましたので、忘れないようにやっていきます。これからもぜひお互いの交わりをさらに深めていきたいと、本当にそのような三藤さんからの伝言がありましたので、ぜひ牧師三藤牧師のためにも応援してください。よろしくお願いします。皆さんは今年2017年が始まりました。どんな年に1年にしたいかなと、日々主と交わって、そして神様の恵みにとどまり続ける、そのような1年になるようにと皆さん願って祈っておられると思います。今日ですね、その少しでもお助けになるようにと願って、例のマニュアルという題でローマ書の12章と13章をご一緒に見たいと思います。ローマ書、ローマ人の手紙12章と13章をご一緒に学びたいと思います。家庭や職場や学校、どこにおいてもですね、いろんな規則ですね、ルールとか原則があります。でそれと同じように神の国にもルール、法則、歩み方っていうのがあるんですね。で、私たちクリスチャン生活を学ぶ上で、この法則、神の国の方法、それを知って歩むことはとっても大事なことだと思います。ぜひ今日少しでも一つでもよろしいですので、そのところから何か一つ受けてですね、お持ち帰りいただければいいなと思います。お祈りを持って始めます。神様、今日はあなたの御言葉を聞くために、ここ今集まりました一人一人、あなたが集めてくださったことを本当にありがとうございます。どうぞこれからの御言葉のひととき、この御言葉を持ってあなたを礼拝します。どうぞ聞く一人お一人の兄弟姉妹の上に、どうぞ聖霊が触れてくださいますように、その心の底まで届いてくださって、これからの一年の歩み方について神様から受け取り、また声を聞く時となりますようにご臨在ください。共にいてください。感謝して初めにあたって兄弟姉妹の祈りと合わせてお願いします。
アーメン。
まず初めにこのローマ書というものの全体をのご説明をちょっといたしますので、ちょっとお聞きになってください。パウロが、始めたそのコリントっていう教会にですね、ユダヤ主義という、偽の教師がですね、入り込みました。そしてその偽の教師のこの口癖が、信仰ももちろん大事だ、でもやっぱりね、ルールをちゃんと守らないと人生うまくいかないんだよ。見てごらんパウロ、ね、本当に悲惨な目に遭ってるじゃないか。ほらあなたの人生見てごらん、今こんな大変な目に遭ってるではないですか。それはちゃんとあなたが御言葉を守っていないからだよ。さあみんなで、ね、ユダヤ人になって、割礼を受けてユダヤ人になって、祝福を受け取るために御言葉を守ろうよと、そのように教えました。このうまくいく教、なんとかうまくいきますようにという、このうまくいく教のこの教えがコリント教会にこのまんまと入り込んで、そして教会が本当の恵みの福音からずらされてしまいました。それを見たパウロがですね、ユダヤ主義者に対抗して、本当の福音は、本当の恵みの福音は何かということを一生懸命考えて書いたのがこのローマ書です。でこのローマ書を学ぶとですね、信仰生活、私たちの信仰生活が変わると言われるんですね。でなぜかと言いますと、 それは私たち の, あの視野、見るこの視野が変わるからだと思います。私たちついついですね、いろんな毎日の忙しい家庭や仕事、学校、目の前のこの問題起こることに、その解決に心を奪われがちです。で、神様殺してください、ああしてください、助けてください、これ何とかしてください、そういうのお願いばかりするクリスチャン生活。そしてもしうまくいれば、ああよかった、無事に乗り越えた、ありがとう神様、さよならと言って、その場限りのですね、こうアップダウンの激しいクリスチャン生活になってしまうんですね。でも実は神様は計画を持っておられます。神様の計画を持っておられるんですね。聖書全体を見ますと、その聖書全体が流れる神様の救いの計画があるってことが気がつきます。そしてその計画の中に私たち一人一人も実は召されているんだ、呼ばれているんだということです。その時このことに気がつきますと、私たちこの目が、私の心の目がですね、目の前の毎日のいろんなこの忙しいところに追われるところから、神様の導き、神様の思いへと、その心が、この心の目が移っていくんですね。そして日々の私の毎日の信仰生活がそのようにして変わっていきます。そのことを体験します。それを教えてくださるのが、くれるのが、このローマ書なんです。ローマ書なんですね。だからとてもローマ書を学ぶことは大切だと思います。そしてこのどんなことが書かれているか、二つに大きくローマ書分かれます。最初の半分は教えが、いろんなこのちょっと難しい理屈っぽいことがずらっと書いてて、それをずっと読んでいくとですね、なんかローマ書難しいなというふうにこう僕なんか印象を持ってしまうんですけども、後半はですね、実践がガラッと変わって、具体的な私たちにこう必要な実践の教えが書かれていきます。クリスチャン生活の具体的な歩み方ですね。で、今日はその実践のその12章13章、この歩み方を学びたいと思います。これは例のマニュアルっていうふうにつけました。12章ではですね、教会の中、この群れの中の人々、そこにおけるマニュアルで、13章は教会の外、世の中におけるマニュアル、学ぶことができます。それではこの12章、ローマの12章を、開けてください。この12章は奉仕について書いてあるんです。でも奉仕というと、いろんな賛美とか受け継ぎとか教会学校といった特定のことを思い浮かべますけども、ここで言ってる奉仕というのは、その活動の担当の係のことではありません。クリスチャン全員一人一人が持っている神様に対する捧げる務め、言い換えれば礼拝ですね。そのことをここで奉仕と言っています。ですから自分がどうやったらうまくいくか、問題なく乗り越えられるか、そのような思いを神様に委ねて生きる生き方そのものが神様に対する捧げ物なんですね。そしてそのような礼拝を一人一人が持つとき、この胸がだんだんとこう立て上げられていくんですね。群れとして立て上げられる、この宮作りといいましょうか、それを私たち一人一人みんなしているんだ、それがここで言う奉仕です。で、面白いことにですね、一節と二節が一番大事なこの味噌のところで、三節以降はまあ、その説明に過ぎないんですね。まあ、薬とかいろいろなこのトリセツで言えばですね、 この表書きと裏書きが ありますように、表書きがこの1節と2節、そして3節以降は裏の細かい、薬の飲み方とか療法、そのような作りになっています。ではその大事なところの 1,2 をお読みします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この1節と2節、この奉仕について具体的には神の憐れみという言葉と最後の心の一心、この2つの言葉が大事な言葉です。まず神の憐れみ、最初の方に書いてありました。この前の11章と12章がこのそういうわけですからという言葉でつながっていますね。これはですね、前の11章で語られたことを受けてそういうわけですからと言っています。何のことを言うことかというと、イスラエルの話を前の章でしているんですね。このイスラエルの民は信仰でなく、あたかも自分の行いで努力で神様の前にこう清いもの OK とされると思い込んでしまって、イエス様につまずきました。つまずきの石であるイエス様につまずいて、そしてイエス様を十字架につけてしまいました。そのようにして救いを逃したイスラエルの、その代わりに異邦人、つまりユダヤ人でない私たち異邦人が救われました。にもかかわらず神様はそのつまずいたイスラエルの民を見捨てないで、最後にイスラエルは救われるんだということをこの11章でパウロは語っています。それはただただ一方的な神様の憐れみによるものです。同じことが私たちにも言えると思います。私たちクリスチャンに首はない、会社だったら首があるかもしれないけども、私たちにクリスチャンには首がないと、何度失敗しても何度神様の前に変なことをしても罪を犯しても、私たちが悔い改めさえすれば神様は必ず見捨てず許し清めてくださる憐れみ深い神様です。このそういうわけですからという言葉を見て、私は本当に新しいこの年をこれからスタートする私たちにとってぴったしの言葉だなと読んで思います。これからの1年間ですね、私たちどんなことが待っているか、いろんなやらなくちゃいけないことがこう出てきた時にどうやってそれを乗り切るか、私たちには分かりません。なんとなく心配な、思いもかけないようなことが起こるんじゃないかと。でも決して心配はいりません。私たちはすでにイエスにより罪許されて、そして神の子供とされました。そして聖霊を受けて清くされたものです。しかも私たちにはゴールがすでに用意されているんですね。もうスタートする時からすでにゴールが用意されています。その天のゴールに向かって神様によって運ばれている途中にいるのが今の私たちです。途中にいるのが私たちです。それは神様の一方的な憐れみによる計画によるものです。ですから自分の力であれしなくちゃこれしなくちゃと、自分の力で努力で問題を解決する必要はもうありません。イエス・キリストによって全ての呪いから私たちは解放され自由にされました。神様に運ばれている 私たち。そうやって見たときにですね、私たちのすべての奉仕、すべての奉仕の土台、その動機はですね、決して何、どのくらいそのことをこうやったかという行いではなく、神様の憐れみ、この神様の憐れみを知ることがクリスチャン生活の土台です。私たちは決して自分を清くして神に捧げるということは自分では決してできません。実は自分の少ないように生きたい、自分の少ないようにやりたいもの、それが私たち罪人の姿ではないでしょうか。ですから神様が私たちを憐れんでくださって聖霊を与えてくださいました。ですからこの1年、どんな事件やどんな問題に出会っても、いつもこの土台に私たちは戻りたいと思います。私たちにできないことを聖霊がしてくださるという土台、この聖霊がしてくださるという土台にいつも戻りたいと思います。そしてもう一つの大切な言葉は心の一心という言葉ですね。私たちの全ての奉仕は動機であると、心の動機であるということができると思います。その自分のやってることがうまくできてるかうまくできていないかという、この外側の見えるその行いが本当の奉仕ではありません。私たちの内側の心の動機、なぜそのことをしているのかという、その心の動機そのものが本当の神様への捧げ物、奉仕なんですね。一節後半に神に受け入れられると書いてあります。つまり神を喜ばそうとしてそのことをあなたはやっていますか。それともあなたはこの2節にありますように、この世と調子を合わせるためにやっていますかと問いかけられているのではないかと思います。この霊的な礼拝と肉的な、この世的な礼拝とここで比べて書かれているんですね。では私たちは世的な礼拝ではなく霊的な礼拝をする、そのようにどうしたら私たちの心が変えられていくのかと、それがその心の一心によって変えられるという、自分の心を変えられるということができます。それは聖霊を心の真ん中に置くことだと言えます。心の一心というのは聖霊をキリストの御霊を心の真ん中に置くことだと思います。どうしたらうまくいくかという、その動機から私たちが聖霊によって解放されて、どうしたら神様を喜ばせることができるかという、そのような生活に私たちの生活が変えられていきます。これで今日のメッセージは終わりと言いたいところなんですけども、ちょっとそれじゃ短すぎますね。あとはですね、3節以降はもう説明なんですね。その1、2で言ってることの説明なんですね。まあ今冗談です。実際には終わりませんけども、それほどにこの1節と2節は大切ですということを言いたかったんですね。でその説明、3節以降の説明なんですけども、3つのことが残りポイントとして書いてあります。3節から8節までがこの賜物、それから9から18、これは愛について、そして19節から21節最後のところまでは霊的な戦いのことで、このいずれもですね、群れを立て上げる ポイントなんですね。賜物と愛と霊的な戦い、この3つのポイントがこの説明として3節以降に出てきます。まず賜物、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。3節にこの慎み深い考え方あります。どんな考え方でしょうか。これは賜物についての心構えのことを言っています。それはですね、神様から与えられたもの、賜物は神様から与えられたものだという考え方ですね。実は私たちこのように神様を信じてここに集まってきていますけども、神様を信じたい、御言葉を読む、そして自分の生活に当てはめていきたい、聖霊を注ぎ、油注ぎいただきたい、そのように求める、その心さえも神様からの実は賜物なんですね。神様から与えられたものですね。しかもその賜物は個人ではなく群れのために与えられています。自分がいかに能力があるか、いかにテクニックがあるかということをこうアピールする道具ではありません。この賜物は群れのものだというその信仰に基づいて用いなさい。これが慎み深い考え方の意味ですね。なぜならば私たちはキリストの体を立て上げるために呼ばれた一人一人だからです。それは具体的に何か係をするという意味ではなく、一人一人が主に仕え、互いに愛し合い、祈り合うという、そのことによって群れが立て上げられていくという意味ですね。そして賜物が具体的に7つ出てきました。予言、奉仕、教え、進め、分け与える、指導、慈善。簡単にかいつまんで説明します。予言はこれは将来こうなるよというふうに未来のことを言い当てる賜物ではありません。それは神様から預かった言葉、聖書のその御言葉を語るという賜物です。この奉仕、これは何か、群れの中でですね、何か欠けているなと、ちょっと人が足りないんじゃないかなと、何かやった方がいいんじゃないかという補おうとするその心ですね、その欠けを補う心、それがこの奉仕の賜物です。教え、これは聖書の言葉を教えたり、伝えたりするその賜物です。特にですね、分かりにくいその言葉を噛み砕いて、子供にもどなたにも、この未信者にも、この分かりやすく説明し教えることのできる、そのような賜物。進め、これは人を励ましてですね、実際に行動へとその人を駆り立てる賜物、まあ背中を押す賜物といったら言いやすいかもしれません。相手の良いところをどんどんこう見つけてですね、褒めて褒めて、そしてその人をこの具体的な何か行動に導く、そのような賜物が進めの賜物ですね。それから分け与える、これは自分の お金とか自分の持ってる品物を分け隔てなく喜んで与える賜物、いやいやながらではなく喜んで与える賜物、本当にそのような人は羨ましいと僕は思います。指導、これは教会全体を見回してですね、いろいろ人や物を管理したり、あるいはチェックする、その監督するという賜物、この賜物がなければ教会は進んでいけないですね。そして最後、慈善、これはその助けを必要としている人や困っている人を見て、もう自分のようにその痛みを感じたり哀れんだりする、そして慰めて励ましていくという賜物、でここでの特徴ポイントはですね、細かい教えとかですね、注意書きとかそういうのはここに書いてないんですね。さらっと書いてるんですね。もう少し説明してくれたらいいなというふうに僕は読んでと思いましたけども、ここでのポイントはその賜物の分類とかその説明が大事ではないんですね。このしなさいと書いてあるところですね、しなさいしなさいしなさいありますね。実際にやることが大切なんですね。だから何々してる人はっていうふうにもすでに賜物を使って用いてる人を用いてることを前提にしてここで書かれているっていうのがポイントなんですね。賜物っていうのはこの使っていく中で、あ、自分にはこういう賜物があるんだな、あ、自分でこういう賜物がないんだなというふうに確認する、初めてやってみて気づくものなんですね。ですからぜひ皆さん、あんまり深く考えないでぜひ一歩進んでですね、踏み出してやってみていただければと思います。そしてもうすでに奉仕されている方はもう今やっていることがすでにそれはもう神様から見て賜物の現れなんだと、ですからさらに求めてやり続けなさいと、そのことをここで神様は言っておられるんじゃないかと思います。二つ目のポイントは、群れをたたえげるポイントは愛、9節から、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善に親しみなさい、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、望みを抱いて喜び患難に耐え絶えず祈りに励みなさい、生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきだって呪ってはいけません、喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい、互いに一つ心になり高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい、自分こそ知者だとなどと思ってはいけません、誰に対してでも悪に悪を報えることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい、あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。二つ目のポイントは愛、御霊によって互いに愛し合うことによって群れを立て上げるということが二つ目のポイントですね。もう何回も今ご覧になったように何々しなさい何々しなさい、何回も何回も出てきます。私はですね、工場で働いている人間なんですけども、毎朝工場に行くと掲げてある今年の年間目標っていうのがあるんですね。まあどこの会社でもあると思いますけども、 それをついですね今のこのところ読んでて連想してしまいました。1、無駄の削減を、2、計画的な生産活動、まあ皆さんいろいろとそのようなポスターのような、目標をご存じだと思います。 なんか道徳のように今この愛のことについて読んだ時に、私道徳のようにこの受け取ってしまうんですね。どうしてかなと思いました。それは自分の中に、私の中にうまくいくというこの物差しって言いましょうか、計りですね、うまくいくという物差しが自分の中にあるからじゃないかなと。このことはできるかな、これはできないかな、難しいな、そのようにしてこのうまくいくという物差しでこの今のところを読むと、本当に道徳の授業のようになってしまうんだということを気づかされました。これはですね、先ほど大事だと言ったこの心の一心というところにつながっています。その心の一心によって自分を変えなさいというこの話の続きでこのことが書かれているんですね。言い返すと、御霊をあなたの心の真ん中に置きなさい、そうしたらこのように愛し合うものに変えられますよという約束の言葉だと私は思います。もし私たちが本当にそのことを知ったならば、聖霊が私たちの心を変えてくださる、ここに書いてあるその愛のこの御言葉を聖霊が守るようにしてくださるということを、もし本当に気がついて目が開かれるならば、見方が全く心を読むときに変わります。約束として私たちはこれを読むようになります。ここに五節に、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですと、私たちのことをここで書かれていますけれども、私たちの愛の技、この神様の愛の技一つ一つが群れをこの立て上げているんだということが分かってくるんですね。私たちがこの愛の実を、神様の御霊によって愛の実を結ぶ鍵は何でしょうか。それは自分の無力さを認めるということが鍵ではないかなと思います。福音書のあるところでですね、この金持ち青年がイエス様のところに来て質問する場面があるんですね。イエス様はどうすれば永遠の命をもらえるんですか。この青年がイエス様に質問しました。その時イエス様は答えて曰く、持ち物全部売り払いなさいと。青年は、何言ってんですか、そんなに無理ですよと言ってがっかりして去ってしまうんですね。なぜ去ってしまうんでしょうか。それは自分の力で、自分の愛でイエス様の御言葉を守ろうとしたからです。でイエス様は実はですね、最初からあえてできないことをこの青年に命じました。そしてこの青年が、ああイエス様、私にはそれはできません、彼が言ってくるのを待っておられたんですね。そしてその青年に神の愛をあげたかった。そうすればあなたができるように変えられるんだということをイエス様はおっしゃりたかったんですね。そうすれば変えられることができるんだということです。私たちも自分のこの無力さを、このできません、神様の前に持っていく、その求めていくその時に聖霊が愛の実を結んでくださいます。三つ目のポイントは19節から霊的な戦いの話に移ります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら 飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。私たちが何か奉仕をしようとするときに必ず霊的な戦いが起こります。なぜここでこの復讐の話が出てくるかといいますと、当時のこのローマに、このパウロがこのローマにクリスチャンに宛てた手紙がローマのローマ書なんですけども、その当時ローマにいるクリスチャンの置かれたその状況背景があります。当時のローマですね、皇帝ネロというもうサタンの化身のような最悪の支配者によって支配され、クリスチャンはもう激しい迫害を受けていた時代です。そんなそのネロのようなひどい権威にも仕返し復讐せずに神様の裁きに任せて、そのネロに従いなさいと言ってる言葉です。全ての権威は神の許しなしには立てられていないんだと、ここでパウロが書いています。私たちが賜物を用いて、また御霊の愛、神様の愛を用いて群れを捧げる、その神様の宮造りをしようとした途端に必ず霊的な戦い、サタンとの戦いが私たちに起こることを忘れたくないと思います。そしてサタンがどのようにして攻撃してくるかというと、手口です。それがどうしたらうまくいくか、どうやって群れをうまく立て上げるか、何が足りないのか、どこを補えばいいのかという議論ですね。誰が正しくて誰が間違っているか、何が正しくて何が間違っているか、そのような議論は群れをバラバラにします。サタンはそのことをよく知っているので、ね、そのような手口を使ってくるんですね。私がよく引っかかってしまう罠、気をつけたいなという罠は、どうしたらあのすごい人のようにうまく奉仕できるかどうしたらあの人のように立派なクリスチャンになれるかな、比べるという手口に引っかかります。そして自分の足りないところ、自分の欠点をなんとか自分で補おう、カバーしよう、変えなしちゃいけない、整えようとしてしまいます。それは神様の御心ではありません。私たちの霊的戦い、群れとしての霊的な戦いにはそれなりの戦い方があります。その戦い方は自分で戦わないこと、神様の裁きに任せる、ここに書いてある通りですね。旧約聖書のネヘミヤというところをもし、開けられる方は開けていただいて、ネヘミヤ記の4章、旧約聖書のネヘミヤ記の4章を開けてみてください。一つの参考になる事件がここに出てきますので、この4章をちょっと見たいと思います。イスラエルはその神様の前に罪を犯し従わなかったために、バビロンに捕囚になってしまうという時がありました。でそのバビロン捕囚からエルサレムに後々この後に帰ってきた時、ネヘミヤはもうボロボロになったこのエルサレムの城壁を見て再建を始めようと思いました。そして神様の霊に動かされて、 その再建のその工事に必要な玉間の必要な能力を使ってですね、群れその仲間と一緒にですね、共に一つとなって立て上げていくという場面がこのネヘミヤ記4章の話ですね。まあ、教会に当てはめることが、教会のそのを立て上げることに当てはめることができると思います。ところが再建を始めた瞬間、始めたや否や、地元の悪者どもですね、何回も妨害され困難に陥ります。でその時ですね、ネヘミヤがどう戦ったか、それが大切なんですね。もし、私だったらですね、もう反撃してやっつけてしまうと思います。その方が工事はスムーズにうまくいくからですね、敵をやっつけろ。でもネヘミヤはそうしなかったんですね。まずネヘミヤはしたことは神様に祈ったんですね。反撃ではなく、まず神様のところに自分の思いを持ってきました。一節、サヌバラテはワサダチが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけた。こうやって妨害してるんですね。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して、あれというのは城壁のことです、生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクトの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビア、これも地元のワルですね。また彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。ネヘミヤの祈り、4節から、お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地で、このバビロンに捕囚のされたところですね、かすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。神様が自分ではなく、神様が復讐してくださるようにと、神様の裁きに任せました。その結果、ネヘミヤはさまざまな攻撃に遭いながらも戦いに勝利して、ついに神の宮が、城壁が立て直されていきます。神様の裁きに任せるということは正直難しい。でも私たちにはイエス様がいることを思い出します。私たちは神に背く、神の敵として、神様に復讐されて、当然裁かれて当然の罪人でした。けれどもイエス様はそんな敵の私たちのためにご自分を任せて、十字架でご自分の身にその復讐を受け取って、受け入れてございました。そのイエス様の十字架を見上げて、私たちが、神様が全てを、この状況もご存知だと、あなたの正しい裁きに任せます、復讐をあなたに任せますと信仰で決断していくとき、このネヘミヤのところで見たように、神様が群れを立て上げていくのを見ることができます。フィリピ書の2章にはこう書いてあります。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われました。このイエス様のことをぜひ忘れないでいたいと思います。ローマの こう十二章の最後のところにこの炭火がどうのこうのと書いてありますね、二十節に。あ、彼の頭に燃える炭火を積むっていうなんかただごとじゃないなって、なんか大丈夫かなこんなことしてなんか思っちゃうんですけど、これはちょっと勘違いしやすいので、当時のイスラエルのこれは生活スタイルを事例として使っている話ですね。当時はですね、かまど、共同のかまどが家の中ではなく家の外に共同のかまどがあって、そこで火を起こしていました。で、朝ですね、毎朝家の食事をその奥さんが準備しなきゃいけない。でその準備をするのに火が必要です。でかまどまでですね、炭火を取りに行って自分の家に持って帰るわけです。ところが、まあ、それぞれ家が近い人遠い人がいます。近い人はいいんですけども、家が遠い人はですね、途中でその炭火がですね、だんだんだんだん冷えてこう消えてしまうんですね。でそこで他の家の人からですね、炭火をもらって帰る、そのような助け合いをいつも当時していました。かまどから家に持って帰る遠い人のために助け合いをしていました。でそのようにして互いに愛を示しなさいよ。この頭に乗せて炭火を運んでいたんですね。それは頭に火をつけてやっつけてやるという意味では決してありません。そのようにして互いに愛を示せなさいよという、この愛の話をここでしています。ですから自分がどうやったらうまくいくかではなく、どうやったらその人を愛せるか、助けることができるかという、その使える話がこのここで書かれていて、12章が終わっています。そして自分の復讐心を神様の裁きに任せて人を愛する、今最後の方でお読みしました。その流れの延長で次の13章が始まります。それは全ての経緯に従うというマニュアルです。例のマニュアルで、実は奉仕というのはこの群れの教会の中だけではなく、世の中においても教会の外務めがあります。その務めが全ての権威の背後に神様の支配があるんだと信じて、自分の上に立てられた権威に従う、社会的なルールを守り行うという務めがクリスチャンにある務めですね。でも中島さん、あなたは知らないから言えるんだよ。私の親はね、私の夫はね、私の職場の上司はね、学校の先生は、さっきのネロのような意地悪なひどい人なんですよ。それでも従われて言うんですか。言いたいですよね。皆さんの周りにネロはいらっしゃいますか。従うのが難しい人はいらっしゃいますよ。私の場合はと言いますと、今自分の仕事はですね、工場から出来上がってきた製品を箱に入れて、そして発送するという仕事を今やっています。で自分の上に立つ責任者上司はですね、非常に細かい人なんですね。いつもこの神経を通らしてですね、ピリピリしてですね、私のミスをちょっとでも発見したらいつも注意してくれるんですね。いやー、とてもこんな人ついていけないよ、この人に従うなんて無理無理と思っていた時ですね。この際の、3章の御言葉が、思い浮かびました。 こんな御言葉ですね。3章の22、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えている。ああ、なるほど、そうか、今自分はこのネロみたいな人に従っているのではなく、神様に仕えているんだなと気づかされました。まあ簡単ではないんですけども、こう願いつつですね、主に仕えるものとして神様に祈りながら、仕事に通っている今日この頃です。私たちにとってですね、全ての経緯に従うということは到底理解、頭の中では無理、納得できないことなんですね。だから私たちには新しい物差し、神様の与える物差しがなくてはならないと思います。自分がこう納得してうまくいくためというこの自分の物差しを捨てて、その背後に、この人の背後に神がおるという新しいその物差しに持ち替える必要があるんですね。でもそんな物差し、私たちには持ち合わせていません。そこで12章、先ほどの最初の大事だと言ったこのローマ書の12章の最初に戻ります。心の一心、心の一心によって自分を変える必要があります。それは私たちのうちに住む聖霊だけがしてくださる変化、私たちの、いただいたこの御霊だけが与えてくださる物差しです。そして13章は なぜ敬意に従うのか、なぜ神様の裁きに委ねるのかという3つの理由が出てきますので、それに絞って今日この3つ理由があります。それに絞って13章を見ていきます。まず1つ目は、神様だけが正しい方だから。1から3節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。これはパウロがここでその権威って言ってるのは、先ほどお話ししたのサタンの化身のようなこのネロローマのひどい皇帝のことを思い浮かべながら書いています。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行います。そうすれば支配者から褒められます。私たちは罪という性質の上に自分の物差しで人を判断してしまうものです。あんな人に従ったら大変なことになる、このうまくいくという自分の物差しを捨てて神様の御言葉に従って自分の周りにいるこの世の中の敬意に従うときに、私たちは命を得る。私たちに人を裁いたり人を許す権威はありません。それは神様だけにある権威、神様、正しい神様だけが持っている権威だから。それが一つ目の理由ですね。二つ目は、私たちの守りのため、4から7まで。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味剣、権威のことです。帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって 悪を行う人には怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納める、税金ですね、納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。神のしもべというのはまたことも出てきました。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。この世の中のしきたりとかルールに従いなさいということが書いてあります。それは私たちの守りのためだ。聖書を見ると神様がこの世にあって私たちを祝福するために立てた権威が3つあります。それは家族、2つ目は国家、そして教会という3つの権威、家族と国家と教会。それらは私たち自身の守りのために神様が立てた権威です。この世のいろんな誘惑から教えの風から私たちが守られる必要があります。そして偶像礼拝、神様以外のこの世のものに頼る、そのことから私たちは守られる必要があります。そしてどうしたらうまくいくかといって自分に頼ることでいろんな心配や恐れが私たちに起こります。そのところから神様が守ってくださいます。でこの家族と国家とその教会、そこに神様の権威があると信じて今自分の上にいるその権威に従うときに神様がそのところから私たちを守ってくださいます。最後3つ目、神様は愛だからということが8節から10節に書いてあります。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。私たちが人を裁く判断する時の動機は何でしょうか。それは自己中心だと思います。自分のことをチェックしてつくづくそう思います。自分は正しくて相手は間違っているというその自己主張で相手を私たちは裁いてしまいます。でも神様が私たちを裁く時のその基準は何とか一人でも悔い改めて救われてほしいという願ってやまない神の愛の心でよって裁くのが神様の裁きです。この愛に貸し借りがあっては、愛に貸し借りがあっては、なりませんということがあります。8節ですね。愛し合うことはお金や品物を貸したり借りたりするのとは全く別のものです。あの人にはこんなによくしてもらったんだから私の方もよくしてあげないと。でも逆にですね、私はこんなに一生懸命あの人にしてあげてるのに、親切にしてあげてくれるのにあげてるのに、あの人と来たら俺一つも言わないわ、そのようなことがあってはならないということです。むしろ愛の貸し、たくさん相手に愛の貸しを作りなさいと、人を愛し人に仕える、そのような貸しを作りなさい。イエス様は福音書の中であなたの敵を愛しなさいと命じられました。で、私たちはかつてその神様の敵だった一人一人です。その敵の私たちを神様は無条件で許して愛してくださったんですね。 そのことを私たちもイエス様と同じようにしたいと願います。ただし従わなくてもいい唯一の例外が一つだけあります。それは神の言葉に明らかに反する場合に限って従う必要はありません。この使徒の働きというところでペトロとヨハネという人が出てきて、その当時のリーダーからですね、イエスの名によって語ってはならないと命じられました。けれどもイエス様は全世界に福音を述べ伝えなさいと私たちに命じられています。ですからペトロはですね、神に従うことと人に従うことではどちらが正しいと思いますかと言って、この世の権威には従わず御言葉を語り続けたという事実があります。ですから唯一神の言葉に明らかに反する場合に限ってこの権威に従うべきではないと思います。そして最後17節以降は終わりの時代に生きる今のこの私たちへの警告で締めくくっています。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜が更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。今はどんな時か、その答えはイエスの再臨の時です。イエスの再臨のことをここで言っています。目を覚まして再臨を待っているべき時代が今の時代なんですね。聖書にいろんな予言があります。でその予言の中でイエス様が再臨するまでに成就しなければならない予言、それはイスラエルの建国されるという予言です。でこの予言は1948年にすでに成就されました。ですからもういつでもイエス様再臨してもおかしくない時代が今の時代です。なのに教会は今霊的に眠っていると思います。イエス様はもうすぐ来られるんだという、その救いが近いという切迫感がぼやかされているんではないでしょうか。花嫁の迎える10人の娘が、福音書のまた25章に出てきますけども、いろいろな印が起こっているのに気に留めず今の生活に満足している、神様よりもこの世のものを大切にしていて再臨の用意をしていなかった、そのような愚かな5人は準備が整っていませんでした。これが霊的に眠った教会クリスチャンの姿です。そして最後、夜と昼、闇と光という言葉がこの13と14に出てきました。私たちが霊的な目で私たちの周りで起こっていることを見るときに、この世は悪い方に破滅に向かっています。もう暗闇がどんどんこの支配している世界であると言えます。でも最も暗い今の時代だからこそ、逆に夜明けは近い、主が世の罪を裁く日っていうこの救いが近いと言えます。自分の生活が肉に支配されるか、あるいはこの世の心その支配されるか、あるいは霊に支配されるかという信仰の戦いの中に置かれているのが今の歌たちです。この光の 部をつけようかっていうのは、つけなさいっていうのは、エペソの6章にあるこの真理の帯、正義の胸当て、救いの兜、平和の福音に、信仰の盾、御言葉の矢のことを指しています。最後は、肉の欲のために心を用いてはいけません。パウロはこの13章の最後にですね、心の用い方、使い方述べています。心にキリストを着なさいと語って締めくくっています。これは最初私たちが見ました12章の2節に戻ります。心の一心、心の一心によって自分を変えなさいというところにつながっていることに気がつきます。つまり御霊によって歩む、それが土台であると。例のマニュアルの決め手がこの御霊によって歩むことが例のマニュアルの土台であると言えます。もう皆さんにとって賜物とか愛し合うという話はもう何回も皆さんご存知だと思います。でも大事なのはこの知ってるかどうかではなく、実践してるかどうかが今日私たちに問われているのではないでしょうか。せっかく神様からいただいたたくさんの賜物があります。だからそれを使いなさい。こんなにも神様に私たちは愛されています。ですからそれを実践しなさい。そして神様の住む清い宮として私一人一人に体が与えています。だからお互いの頭、脳みそ、手足を働かせて目を覚ましていなさいと、この実践が求められていると私は思います。あなた自身のことは全て私が面倒を見るよ、あなたは私の神である私の務めを果たしなさい、互いに愛し互いに使い合うという宮づくりの奉仕をしなさい。これこそが今日のテーマである例のマニュアルではないかと思います。イエスにある神様の憐れみを私たちが体験して、行けば行くほど胸のために自分を捧げるようになります。イエス様が自分の体である教会を愛して命まで捧げてくださったように、私たちは宮づくりをすることができると思います。それは神様の憐れみです。例のマニュアルの決め手、それは神様の憐れみです。最後にローマの8章32というところを読んで終わりします。ローマの8章の32節、この後一つご主人賛美を したいと思いますので、よろしくお願いします。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
それでは、これで、礼拝を終わりますけど、改めまして今日中島さん、奉仕、賛美と御言葉を語っていただきました。ありがとうございました。それでは今日は初めての方いらっしゃいませんね、この後ですね、移動しまして、食事を共にしたいと思います。お時間が、ね、ない方でもお茶だけでも、ね、よろしかったらご一緒できればと思います。じゃあ、移動していただいて、食事の方ね、共にしたいと思います。よろしくお願いいたします。